ーのみるみる元気が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
老眼鏡をかけながら。
はい。
本日もまたあのライブ配信をやりながらですね。
はい、
お届けしたいと思います。
はい。
大変です、ビリーさん。
ほんま大変ですわ。
今日本で最も大変な部類に入る僕たち2人の。
そうですね、僕たち2人。
ほんまですよね。
仕事ゼロ。
ゼロです。
どうなるんだろうというぐらいゼロ。大変ですよ。
大変ですよね。
ほんまにそうですよね。
うん、
だってこう最近ライブ配信4日間連続で中村文明させてもらってますけど、
はいはい。
Facebook の方でねさせてもらってるんですけども。はい、まだご存じない方にお届けしたいと思います。中村文明の4月の公演本数、さて、はい、文明さん何本でしたでしょうか。
ゼロ。4月ゼロ。
3月はちなみに
4。
あ、5月は
あとギリギリ1つ
1本
残ってるけれども多分なくなる
でしょう、ね、
あ、そっか。で6月7月8月の今電話が鳴るとだいたいキャンセル
で、あ、最近僕もそう、電話が鳴るとなんか嫌な感じがするんですよ。なんか
やっぱり電話ないですよね。
ない
本当に。
これがもうじきだんだん笑い事ではなくなってくるんでしょうね。
そうですよね。なかなか厳しいでございますわ。
うん、
は
い、
どうでしょうビリーさん、もう僕なりのもう勝手な仮説をですね、
はい、
もう毎日考えてまして。
お、いいですね、
仮説、
はい、仮説、はい、
仮説、
うん、
それ僕聞きましたっけ、まだ聞いてないですか。
いや言うてるやろ、
まあ、収録中にドキッとかみたいな、そんなリアクション取らない。
いやいや、これどうなると思います。
どうなる、
うん、
前みたいには戻らないですわ。
でしょうね。
あ、
ほぼもう絶対言うことはないかもしれんけど戻らないですよね、
はい、
もう形変わっちゃったんで。だから僕らが形を変えたやり方をせんとダメなんでしょうね。
でしょうね、うん、だってでも僕なんか不思議やなと思うのは、なんかこういう感染、まあ、人類の歴史と感染症との関わり方みたいなことって、
うん、
なんかもうずっとずっとつながってるじゃないですか、
はいはい、ずっと
あります
ね、はい、
まあ、100年ごとになぜか起こるんですね、
これですね、本当に100年ごとみたいですね。
ちょうど100年前に、はい、あのスペイン風邪が、
うんうん、
でその100年前がコレラ、
これだ、
その100年前がペスト、
ペスト
ね、
うん、
いや100年おきに何かこの人類を震撼させるというかね、
はいはいはい、
こう生き方を見直すというか、
うん、
リセットするというか、
はい、
タイミングがこうやってくるんだなと。
そうですね、
うーん、
だって100年前のスペイン風邪の時はスペイン風邪にかかった人が5億人らしいですね。
5億人、うん、
5億
人です、5億人、
すごい
っ
す
ね、100年前やから今みたいに60数億も
いないいない
いてなかったですわね。
ですよね、人口少ないに対して
すごい割合 で、うん、
へ
で、その中で亡くなられた方がなんか、
はい、
まあ、いろんなことを言う人の話あるけど、うん、
はい、
でも少なく見積、まあ、こう感情がうまいことできひんかったみたい で、
うん、
で少なく見積もっても4000万人亡くなってて、
うん、なんか 20% か、
う
ん、
もし多かったとしたら1億人亡くなったという ね、
はいはい、
でそういうのが100年前にあって、
うん、
でそこから、まあ、その後もね、なんかエイズとか、SARS、MERS、
出ましたね、
鳥インフルエンザ、トンコレラ、
トンコレラ、
もういろいろそのウイルス性の感染症というものはこう僕らを苦しめるわけですけど、
はいはいはいはい、
でも考えようによっちゃ、
はい、
あのもうこれからもまだまだ来るんですよね、
うん、
未知のことをいっぱい起こるでしょうね。
うん、これ昔僕本当あの新幹線のグリーン車で隣の人に喋りかける癖がある僕が昔 そういう感染症のスペシャリストというか、はい、そういうね方と横横座って、はい、でその人が今回のことを完全に予言して言ってましたもんね。
あ、そうなんや、
うん、はいはいはい、もう絶対ねウイルスで人間はもう大変な目に遭うんやよっていうことをね、
はいはいはい、
なんでそのいつも自分の免疫力を高めるイメージを絶対持っとかなあかんから、だからこう、はいはいはい、なんで僕あのよう寝るってよう言うやない、
ずっと言ってますね、
はいはい、でこれもね僕実はすごい自分で意図的によく寝てるんですよ、
はいはいはい、
やっぱり睡眠たくさんとるで、やっぱりこうちゃんとしたあの食生活を
すると、はいはい、
ね、でそれなりの自分のこう免疫力を上げるために、
はい、
こう入れれるものがあるならばとかね、うん、
はい、
例えば僕黒ニンニクとか、
お、はいはいはいはい、
青森の無農薬六片ニンニクのあの真っ黒に発酵させたあの黒ニンニクを毎日
一
粒ずつ食べるとか、
お、はいはいはい、
食べてますよね、
やってますやってます、
あれけど長いこと続けてますよね、
やってやってる、これも何がきっかけやったかっていうと、
はい、
なんかそういうねすごい人がこう言ってくれると、あ、そうなんや、そら食べといた方がいいかなと思うじゃないですか、でだけどこの黒ニンニクの話だけはね、うんうん、あの大阪の真鍋っていうやつおってね、真鍋知って
ます、
知らないですよね、真鍋結構僕長い付き合いなんですけど、うん、もう20年近くになってくるんですけど、はい、あの手の指がねめっちゃ太くてね、
手の指太くて
で、ね、僕はもうやつの手をね みんな大好きなんですよ、もうねグローブみたいとかの次元じゃないんですよ、指一本一本がめちゃくちゃ太いんですよ、うん、ね、あいつの手見てるとねウコンが連想されるんですよお前の手多分生姜系やろ言うてね、だから寝てる時とか土の中に手入れていっちゃうかっていうぐらいね、だからこの生姜みたいな手してて、
はいはいはいはい、
でねこれこいつはあの喋りも全然こう流暢じゃないし、
はい、
で、
は
い、どっちか言ったら知識量も備えにたくさんあるような風なタイプじゃないんですよ、はいはいはい、けど何気なくねその真鍋が僕に、うん、あの文明さんのことを思って言うんですけど、僕あの黒ニンニクを1日1粒ずつ文明さん食べとってほしいわっていうことをねさらっと言ったんですよ、
はいはいはいはい、
でさらっと言ったその時に別にそういう世界のスペシャリストでも
何
でもないんやけど、でも真鍋の言う言葉ってあんまり本当は説得力低いはず低いはずなのに、なんでかね、なんでか真鍋来てない、
真鍋さん来てないですかね、
ちょっと電話しちゃってくれ
電話つこてますから、
ね、そうですねあの
説得力ない
なんか説得力あんまないくせに、
はい、
あいつがポロッと言ったその黒ニンニクに、はい、なんかすごい僕反応しましてね、いやこいつの言うこと聞いてみようと思ってね、ほんでね毎日一粒ずつの食べるようになったんですよ、
あすげえ、
うん、ほんでそのちょっと後にたまたまある百貨店で、うん、僕百貨店なんか行くことないんですけどそこでこのなんか東北物産フェアみたいな、たまたま友達がね、はい、やってんのを見つけたという話から、はい、なんかな青森 あの無農薬黒ニンニクめっちゃ売ってんねんいう話から来てね、ちょお前買うといてくれって言うてしたらもう東北その物産コーナーみたいなフェアがもう今日で終わるらしいから、
はい、
めっちゃ安くしてくれてるっていう、ほらまとめ買いしといてくれって言ったらそいつね3万円分も買うてきたんですよ、
3万もも
うね段ボール段ボール1個分ぐらいお前誰がこんなに買うてくれって言ったんかって
極端やな、
それだからもうね
飲食店もびっくりぐらいのレベル
じゃん、もう全部もらうわ、ね、お前人の金や思ってすげえ買い方したなみたいな、でもほんま来年の今ぐらいまであるでしょうね、
ああ毎
日いうぐらいもうワンサーあるんです、
へえ、
けどどうせやったら、
はい、
毎日黒ニンニクってほんまにまあいろんなの見ると万病どんな病気にもこう効果があるとかいうのもちょいちょいあるし、よしだったらねもうどうせやるんやったら毎日もう休まず食べ続けた
の、それが免疫力が上がってるんかね、
かな、分からへんけどだけどまあビリーさんどうでしょうね、これ 終わらないですよね、多分ね。
終わらないですよね、うん、1年以上かかると思います
よ。いや僕もそう思う。
でオリンピック来年も多分無理だと思いますよ。
いや僕もそう思う。
ビリーさんは1年以上かかる、
かかると思
います。収束に何に対して1年以上ですか。この混乱がっていうことですか、うん、
混乱が
1年以上、
うん、だって、はい、ワクチンとか薬かって聞くと1年以上結果出さんとこう出されへんって言ってます
よ
ね。
確かにそうですね。臨床試験が行われて
だって
そ
こから生産に上げてますからね。だって考えたらエイズも、はい、SARS も MERS も 2,3 年前に流行った新型インフルエンザも、そうそう、はい、まだワクチンできてませんもん。
できてませんもん、
うん、
でただ話題が言ってないだけであってやっぱり年間何万人も亡くなってますからね。
亡くなってる。だからもうコロナどころじゃないですよ、うん、もっと大勢亡くなってるけど新たな怖さがあるんですよね、
はい、はいはいはい。
ただ、僕が今よくお世話になっている薬品会社の社長さんとこの間そんな話をさせてもらったんですよ、ね、対談で、はい、で、うん、なんでコロナ怖いのって聞くと、
はい、
亡くなるまでのスピードが異常に速いかららしいですよね。
あ
インフルエンザとかマーズとかサーズに比べて。
あ、なるほどなるほど。
早かったら何時間後に亡くなってる方が欧米でめちゃくちゃ多いねんって。
何時間で亡くなる方いらっしゃるんですか。
24時間以内亡くなる方がメジャーボール多いからで世界中が恐れたらしくて。
へえ、なるほどっすね。
でもね、うん、それはまあ前半戦ちょっとこう不安を煽る時間にしようかこれ。バッドニュースの
どうなんですかね、
うん、
バッドニュースにします。
もう聞いてくれてる見てくれてる人たちが、はい、もうこんなん見やんだらよかったっていうのを前半にやって、
はい、
で後半にちょっとこう希望の時間というか、
はい、希望の時間に、はいはいはい、
ね、
いいかもしれませんね、はい、
いや、いいですかね。じゃあまずは
僕はそやな、まあ、前回の例えばその100年前の、う
ん、はい、
スペイン風邪で、
はいはい、
5億人が罹患したなんて言われてる、これは収束までに3年かかったんですよね。少なからず、
はい、
で、今回のこれで僕は本当になんか元へ戻ろうで、つい例えば4ヶ月ぐらい前までの本当に豊かで、うん、みんないろんな欲しいものは好きに買うて、
はいはい、
食べたいものは好きに食べに行けて、
はい、
で行きたい旅行はなんぼでも行けてというような日常はもうなくなると思うんですよね。
なんですね、
うん、で確実にゴロッと変わってしまうから、
はいはい、
なんかね前のあの時代に戻るんだというイメージで生きてる人はこれから大変やと思いますね。
大変でしょうね。
大変。それだね、戻る感覚がもう捨てた方がいいと思いますね、うん、
本当に本当に、
うん、で僕はそうやな、もうなんかちょっと過激なことも言って大丈夫
ですね、
うん、
全然いいですね、はい、
あのライブ中継してあるんで言える範囲と言えない範囲と個人情報
の、まあまあまあけどその、はい、知ってくれてる人が見てくれてる
ね、
はい、まあ
コメント来ましたよ。不安を煽る、えみたいな不安を笑う笑いみたいな。あ、小山さんありがとうございます。前半だけでなんかちゃんと期待の部分も聞いていてくださいね。
こっちあの下屋も見てますわ。
下屋見てます
いや、
はい、
まあ、僕ら例えばうちなんかも下であの障害の、
はいはいはい、
みんなの A 型就労支援でレストランやってますけど、
はい、
もう飲食店なんていうのは
いやね、
残っていけれるところはもうほんま数パーセントなんちゃうかなと。
おっしゃる通りだと僕も思います
。それも
数パーセント、
例えばもう一人か二人でやってるような小さなお店で、
うんうんうん、
もうあそこに行かなければ絶対食べれないようなスペシャルなものを出してるようなところは残ると思うんですけど、うんうんうん、でも席数が多くて安くてとかっていう、まあ、安いもめちゃめちゃ安ければある程度生き残るかもしれませんけど、
うんうん、
中途半端にやってるところはもうみんなあかんやろなと、
うん、
なんでもううちは早いなってみんな思うかもしれんけど、ちょっとレストランのあれのねもう業態はちょっと変えた方がええなと思ってるんで、
う
ん
う
ん、せっかく意気揚々とスタートしたんですけど、うんうんうん、ちょっと多分もう業態を変え、まあ、まだちょっと発表しませんけど、
うん、
業態変えようかなと、はい、あと旅行業とか、
うん、まあ大変ですよ、
まあ、言い出したら旅行業から宿泊のホテル、うん、旅館関係からもう軒並み大変ですよね、
うん、
でも反面バーチャルリアリティとかがどんどん加速してきてね、
ますね、はい、
でナイアガラの滝見に行くのも実はわざわざ飛行機乗ってわざわざ時間使って行くよりもなんかナイアガラの滝の裏側までとか上空から見るドローンからの映像とかで音とかも何かこう体感するそういうものもバーチャルで作れたら なんか無料で世界のどこへでも行けましたみたいな、なんかそういうものを絶対人間は作っていくんだと思うんです
よね。はいはいはい。
でどんどんどんどん人と会わなくなっていって、
なりますね。
で出生率が下がっていって、はい、そしてちょうどこう何年かは年寄りを背負いながら大変なんでしょうけど、うん、ちょうどいい人数までバランスが取れるようになるんかなとも思ってみたり、
うん、みたいな10年ぐらいでそうなると思いますね、うん、
10年。それと僕はまあ今はね感染者が何人だとかなんとかだって言ってますけど、うん、僕の勝手な見立てでは、
はい、
多分一月以内にもう毎日言うようになるんちゃうかな、テレビやいろんなネットニュースでと思うのは食料不足ですよね、うんうん、各国がやっぱりそれぞれね世界中でこれ起こってるわけですし、はい、今からまだ、うん、なんですか中東アジア、うん、それからアフリカ、うん、南米、うん
はい、
こっちの方に今からどんどん感染の波が押し寄せていったら、
はい、
環境が悪いあそこでまださらに増えるんちゃうか、うん、でそれがまたぶり返しで戻ってくる、はい、ということなんかも考えたら本当に僕長期戦になるやろうなと、うん、そう思ったらもう諸外国はもうすでに大統領レベルが、
はい、
もう食品食い物を外国へ出しちゃいけんよって、うん
はいはい、
自国の国民守っていくためにも食べ物ほど大切なものはないから出しちゃいけないよっていうことを諸外国みんなが言い始めたら、うん、多分先進国で一番最初に悲鳴上げるのは日本やと
思います。
いいとこ住んでいい住空間の中で、
はい、
みんな車乗ってて、はい、みんなおしゃれさんで、
うん、
けど食い物なくなったら、
うん、
全てがなくなったのと一緒のことちゃうっていうぐらい、
うん、
大いなる不安を、うん、もうじき襲ってくるんちゃうかなと思うと、
うん
まあ、これは生き方の選択なんで、うん
はい、
人それぞれでしょうけど、ですけど僕勘のええ人はもう農地を確保するとか、
はいはいはい、
僕は少なからずもう3000坪の田んぼを抑えてもらえるように新たにね今4500坪ぐらいの畑は北海道にあるんですけど、
うん、
でもそれ以外にちょっと借りているところがまだいろいろちょいちょいあって、うん、でさらにプラスアルファ米のみで3000坪ぐらいの、
うん、
もう畑田んぼはもう抑えなきゃいって言って、はいはいはいはい、もう半月以上前にちょっと毛細にかかっててっていうニュースが多分すごく飛び交うようになって、うん
はいはいはい、
多分その次に来るのは、
はい、
多分お金の価値下がると思うんですよね。
お金の価値が下がる、
だってこんだけ国民みんなに10万円ずつとか、
はい、
この企業の休業保障だとか、
はいはいはい
ね、あて強く言わんことには感染止められへんから、
はいはい、
で言うた以上保障せなあかんってなってきて、
うん
でしてきたらもう金ばらまいてばらまいてばらまいて、
はい、
どんどん赤字国債発行して、うん
はい、
そしたらもう最後の最後第二次世界大戦の後にあったいわゆる出のみですよね。
そういうことですよね、
うん、金の価値を100分の1ぐらいにカコーンって下げて、
うん、
造幣局がたくさんお金をする、
うん、
でも僕ねそんなにすらんでもええと思うんですよ、
うん、
これをきっかけに電子マネーに一気に変わりますよ ね、
すね、う
ん、なんで数字上の取引ですよね、
うん、はい、うんはい、
でそのこのお金の世界もいわばもうバーチャルですよね、
うん
うんうん、っていうような
バーチャル
ですね、だって金一個するのも金かかってくるから、
うん、
だから僕次に来るニュースの、まあ、近未来ですけどね、うん
はい、
一個は食料のことと、うん、で一つはそういう金の価値がどうのっていう、うん、なんでまあ、不安をねあんま煽ってもしょうがないんですけど、でもまあそういう明るくビビる心も必要やと思うんで、だってビビってばっかおってもいかんし、
ない
し、
ね、
なんかさっきコメントで面白かったのが、
うん、
社長がこう出生率が下がるのではないかっていう話したじゃないですか、けど家におるから出生率が上がるんじゃないのっていう、お昼の世界にまあまあまあそういうような話もあるかもしれないけど、
それもある、
それもある、
ね、
それもある、それもある
、三辻土田さん、あちょっと読めないな、
うん、
からのコメントで、
それもある、
出生率上がるんじゃないの、
う
ん、みたいな、
あの温暖化がどうのとか言った時も、
は
あ、何やろ、出生率が上がるんじゃないかって言ってね、なんかあのキャンドルナイトとかで、
はい、
なんかちょっと最近あんまなかったけどちょっとなんかムラムラしてきたみたいな、そうか、それもあるな、逆
に、ま、結婚率は下がるかもしれんけども、出生率っていうか、まあ、一家族あたりの子供の子
数が増えるかも、
数が増えるかも、分かんないですよ、全く、
これから自由奔放に外へ出てどうのとか、だって 学校なんかのこともね、
うん、
僕見方を変えりゃですけど、
はい、
だってうちの息子らももう今オンライン授業なんですよね。
そうですね、はいはい、
で英語だけかろうじて、
はい、
あのなんか言ってますけど、もうそれも、はい、もうオンラインなんですよ、うん、でうちの息子ポロッと言いましたよね、なんかお父さん学校いらんのちゃうかって
本当本当、
うん、学校いらんのやったら学校をというあの建物をもっと別のものに行かせれるんちゃうかとか、
うん、
で学校の先生が、
はい、
もうあまり来ない必要ないようになってくるんやったら、うん、
はい、
だって変な話オンラインがビシッて整ったら、
うん、
なんか有名で人気のある、
はい、
林修先生みたいなのがこう授業をしてくれて、全国全ての小中学生高校生とかが一律でいい林修先生の授業を聞けば平等じゃないですか、
うんうん、
実力テストやってもう平等ですよねこれ、
うん
うん、これで教室いらへん、不登校の問題もあんま考えんでええしみたいなね、だから人とのコミュニケーションよりも、
はい、
どれだけ個人で考えれる力を持ってるかみたいな、そういうことがすごいこれから必要になってくるやろうし、
うん、
でやっぱりスペシャリストたちとこうつながってる連中はこれから強いでしょうね、
強いですね、
うんうん、でも、うん、なんかな今僕はほんまにネットとかもテレビもどんどんなくなっていくんやろうしね、
うん、
うん、本なんかもなんかこう作ってから構成出してそれから本作りして書店に並んでみたいな、
うん、
なんかこの時間の間にもう完全に時代遅れですよね、
はい、
うん、もうこれからはもうリアルリアルになってくると思うんで、もう日々超リアルなものをどれだけアンテナ張って拾い集めながらなんか自分の未来に何をこう投じていくかというかね、
うん、出版社の吉光さんと直樹さんも見てくれてますよ、
ね、そうだ
そんな感じで中村が喋らせていただいて
なんで、はい、変わらないものを作っていかなあかんと思う、
変わらない、確かに、うん、
変わりゆくものを追いかけていく本は、
はい、
もう時代遅れにすぐなってくるから、
うん、
もう伊勢神宮みたいなもんで、
はい、
もう変わらないものですよ、
はい、ずっと変わらない、
だってデール・カーネギーの人を動かすとかなんて、
はい、
もうどんだけ昔に出た本か、
はい
そう
ですね、はい、
だけど未だに聖書の次に売れてんの、そう
そうそう、
デール・カーネギーの人を動かすですよね、
うんうん、
あれって時代が変わろうと変わらない
ね、
変わらない方がいいだろうという人の心とかについてね、考え方について書かれたものなんで、うん、なんであのそれは多分ね、
うん、
生きるでしょうけどね、
うーん、
だけど、
はい、
どうなるかな、お金、僕事業やってる人とかは、うん、今借りれるだけお金いっぱい借りた方がいい、
僕絶対借りた方がいいと思います、ね、
いっぱい借りてた方がいい、
借りて借りて借りて多分半分以上返せなくなると思います、
うーん、
返せなくなるからで、
はい、
今ふみちゃん言ったように、
はい、
赤字国債じゃないですか、うん、
はい、
あれ聞く赤字国債って、
はい、
日本政府が日本銀行に払わへんって棒引きになったら何の価値もなくなるんで、
はい、
だから多分ね、
過激な収録やな今日珍しく、
実際そうなる
いや俺なると思う
ね、
そうやったらもうどうやって整えるかっていうと、
うん、
もう電子マネーにしてしまって、
は
い、
うん、
まあ確かにそうですね、
全員平等やってことでもう先に棒引きっていう形にするしかないもん、
うん、
かもう金の価値ドーンって100分の1ぐらい、
ね、下げるかいね、
下げて、
はい、
でも、
はい、
世界同時株安、世界大恐慌ですよね、もうみんな貧乏になるな、みんな貧乏
こんな暗い番組でしたっけ、見るだけ元気が湧いてくるって
ただお金の部分では貧乏やし、
そ
こでも貧乏になるやろうね
はいはいはいはい、
けど、うん、そういう時代が来てしまうんじゃなかろうかということを前提の上で、
はい、
動いとった
よ、どんな手を打つかやと思うんです
よ
ね、なんでいや僕なんかも、まあ、今4日連チャンでちょっとオンラインであれ、うん、フェイスブックライブ中継とかあんなことを苦手なくせにウォーリー君がまあちょっと得意やからだって僕ぐらいちゃいます、このご時世で自分のパソコン持ってない人間おるかなそんな人、
おれへんかもしれない、携帯電話は電話するか LINE するかしかできひん
と
し
てますね、こんなマルチウィンドウとかっていって、でどこものお姉さんがお兄さんこれが今ハイスペックの最先端ですと言うても、だやろ半年ぐらい前やけど、
はい、
ほんまかやなハイスペックかいなって言いながらここに2つのね 画面が出せるんですよ、超便利でねとかって言って、ほんまかいなって言ったけど、その2つの画面をいまだに一度も出したことないですもんね。
そもそもハイスペックって意味知らんでしょ。
分からん。ええ響きやな、ハイスペックみたいなね。でもこんなアナログバリバリもこのハイテクノロジーとかけ離れてる僕でも、
はい、
もう絶対講演家なんてもう存在しなくなると思うんですよね。
はいはい、
いや二極化やと思うんですよ。流行る人は流行る、
あ
人は下がっていく、
流行っていく人はオンラインをうまく駆使する
でしょ
う。
確かに確かに、
だって人を集めるなんていうことは、
はい、
もうこれからどっちかって言ったらもう非常識極まりないというかね、でそんなもん企画するってどういうことなんかっていうふうに言われるぐらい僕は長引くんちゃうかなって。なんでもうなんか自分の中でステージに立ってライブでこう生で話をするどうのみたいなのっても
う
多分僕はなくなるんちゃうかなと思ってるんで、なんでもう完全にだったら早いうちからオンラインにもう切り替えて、でそれで、でそれもまあオンラインサロンとして僕も来週ぐらいからちょっと課金システムもやってもって、
はいはい、
でまあ、あんま高いお金はなしに、
はい、
その月額1000円ぐらいで、
はいはいは
い、でその中で僕また五円紬大学とかね、ああいうのなんかもビリーさんやバタやみんな、はい、で今まで五円紬ってあのリアルなバーでは講師陣っていうのは4人か5人みたいな世界でしたけど、他にももっとおもろい人もいっぱい
いるし、ね、
するから、でそんなんをオンラインでこう対話してるのを聞いていただく、でそういう日があったり、
はい、
であの Zoom を使ってみんなと対話形式みたいなことやりながら、
はい、
あのやっていくそういう時もあったり、なんかこういろいろおもろいことは、はい、オンラインがおかげで作れるんちゃうかなと、はいはい、そう思ってるんで、なんであのステージの上に立ってどうのこうのというようなのはもうなんか僕の中でイメージがもう湧いてこないんで、なくなるんちゃうかなと
僕もそう思います ね、
なんで、
はい、
だからこそなんかね、まあ、明るくビビりながら、でもいつぞやもう今ね僕本当 YouTube なんかのなんかこうニュースとかっていうのはまあほんまか嘘かわからんしっていうのも確かにあるんです、でもね取れるだけの情報を取って、選ぶのはこちらに権利がありますから、
確かに確かに、
信じるか信じひんかはその人次第、
はいはい、
なんで、
はい、
それがガセネタか分からんけど、
はい、
でもガセの向こう側にチャンスなものもあるかもしれないんで、わけですよね、
確かにそうですね、
でも、そんな中で僕も、まあ、たくさん見てる方じゃないけど、そういうのちょっとつい最近見たやつの中では、あの亡くならない仕事の一つに夢を売る仕事っていうことがあったんですよ。やっぱり
夢を売る仕
事、夢を売る仕事よ、
なくならない仕事、
それはなくならん、
なくならない、
なくならん、だって第二次世界大戦の後なんかでも、
はいはい、
あれだけ日本中が焼け野原になって、
はい、
闇市とかでしか物が買えんくて、でもみんな枯れなかったさ、みんな服もないし食うもんもなかった、でもあの時でも夢をみんな求めたんや、
そうそう、夢と希望だけがね、
夢と希望、
でもあの時に、まあ何でもいい、頑張る理由さえあればいいんだという、その頑張る理由が、まあ、言えば経済発展だったんですよね、だからいつかは冷蔵庫が、いつかはテレビがって言ってね、でよそさん冷蔵庫こうたらしいからうちも冷蔵庫いるやろみたいなとかで、競争競争の慣れの果てがバブル経済だったんだと思うよ、だから人に負けたくない服を着ていたいとかね、人以上におしゃれなヘアスタイルでいてたいとか、なんかこう対象物が他人との比較になってしまってたんですよね、
それが多分変わるんでしょうね、
変わるでしょう
ね、
僕の時代が来ましたよ、
ほんまやほんまや、
服なんか 2,3 着ありゃええねんっていうねだってこのオンラインのカメラ越しやったら、この
宮崎さんそろそろ今週のお時間、
あ今週のお時間ほんまや引き続きライブ中継は
ライブ中継
やってます、ちょっと一旦 2,3 分のインターバルをいただきたいと思います、
はいはい、ではラジオは来週をお楽しみください、という流れで、
この続きをまた、
はい、
今度ちょっとハッピーニュース
いきましょう、いきましょう、
はい、
マイナスをプラスに変えるということで進めたいと思います、
はい、
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
僕と共に ように笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること仲間。